パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師、派遣します。アイアイパソコン。
熱文字を聞いた、と言ってください。私たちの評価が上がります。お問い合わせは、割りみて@gmail.com まで。
どうもごきげんよう。熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。
日が燃えるです。
よろしくお願いします。
お願いします。
3月の編集室メール編ということでね。
はい。
メール、いくつか紹介したいなと思いますけれども。
はい、お願いします。
もう3月は雪降ったり真夏日になったり大変だったね。
恐ろしいですね、本当に。
すごいよね。
いやー、ちょっとびっくりですね。
うん。で、またそろそろね、1月から始まったアニメが終わろうとしているところでもあるんですけれども。
はい。
皆さんいかがお過ごしでしょうかというところですね。
ですね。
商品券10万円分もらったら何買う？日賀くん。
僕はですね、今だったら、またすみません、模型の話で申し訳ないんですけども、
うんうん、
塗装ブースのですね、
うん、
換気扇を。
ああ、出た、換気扇。
換気扇。塗装ブースじゃなくて、換気扇が欲しい。そうすると夏場もですね、うん、だいぶお家の中が涼しくなるので。
そうなんだ。
換気扇が欲しいですね。
そうか、換気扇。換気扇って何？どこにつけるの？なんか、つけられるやつか？
はい、窓を開けてですね、そこに、ガラガラガラと置いちゃえばですね、いいだけの。
あ、そういうのあるんだ。
はい、結構です。いろいろありましてですね。
うん。
Amazonとかでも結構いろんな種類があってですね。
へー、なるほど。
はい、いつも欲しいなと思ってる次第でございます。
やっぱだから寒い季節は逆にちょっと大変なんだ、プラモ作り。
そうなんですよ。寒くても暑くてもですね、なかなか大変な
苦
行がありまして。
ね、確かに。
冬場は乾かなかったりとかして、ね、乾燥しすぎても良くなかったりとかしてまして、逆に雨の日は湿気があるとですね、
うん、
またダメだったりするんですよ。
すごいね。あ、だから国さんあんななんか、結構、なんかじゃあ部屋のどこら辺で作業するみたいなの決めてたもんね、あの人、ね。
絶対、わかります。やっぱり、うん、クイーンさんとか窓際だったって落ちた。
そうだよ、窓際だった。
やっぱ日当たりとかは大事なんだろうなと。
なるほどね。
思いますね。やっぱ国に学べると本当にもう。
そうだね。
はい。
イベントで撮影したコスプレ写真の送り方についてということでメールいただいております。
ああ、以前もなんかありましたね、そんなの。はい。
熱文字編集部の皆様、こんにちは。ミルクマと申します。
こんにちは。
1月のおたよた編集室に行って、朝記者よりコミケで撮影したデータをレイヤーさん本人に送る方法についての質問があり、
はい。
比嘉さんが回答されていました。
はい。
僭越ながら私からも少し補足させてください。
ああ、ぜひぜひ先生。
基本的には比嘉さんがお話しされた通りです。
ほう。
イベントであれば多くのレイヤーさんは X のアカウント名を記したスケッチブックなどを傍らに置いています。
うん。
それも撮影しておいて連絡先として使えば OK です。
はい。
なお DM には直接画像を貼るのではなく、一旦ギガファイル便に画像が入ったフォルダごとアップして URL をお伝えするのが一般的です。
なるほど。
なおアップする際のフォルダ名ですが、いつも何のイベントで誰が撮ったかという情報を含めておくのをお勧めします。
へぇ。
例えば昨年末のコミケで朝記者が撮影されたという場合であれば、
はい、
フォルダ名、2024-1229-C103 撮影者朝、グラあみたいな感じです。
はいはい。
というのはレイヤーさんがこの写真は X に載せたいなと思った時にポストに際して基本的に撮影者の情報も併記することがほとんどなのですが、
あ、へ
ー、一旦データをダウンロードしてしまうと DM と紐付けできないので見失いがちな情報でもあるからです。
うんうんうん、
こうしたタグ付け的な文字列がフォルダ名に入っているとレイヤーさんに喜ばれるはずです。
はあ。
そして大事な話なのですが、伊賀さんが朝記者へのコメントの最後に、
はい、
実際には自分がデータを送ったことがないとひっそりコメントされていましたよね。
はい、
そうなんです。レイヤーさんから聞く限り、イベントでは撮影されてもデータを送ってもらえない方が多いのだそうです。
あ、そうなんですか。
人にもよると思うのですが、あるレイヤーさんと飲んだ時に、
はい、
コミケだったらデータをくれるのは10人中1人くらいですとぼやきを聞いたことがあります。
少な。
撮影者側としては、他にはカメラマンもいるし、自分のデータをわざわざ送る必要もないのでは、なんならもっと上手い人はいるし、むしろ不要なのではと思ってしまう気持ちもわかるのですが、
うん、
どうもそう思ってデータを送らない人の方がはるかに多いようです。
ほう。
なので基本的にはぜひ送ってあげてほしいです。最近は私自身はあまりコミケやイベントに行くことがなく、レイヤーさんからの依頼を受けてスタジオやロケに行くという撮影がほとんどです。
はい。
なので当然データは必ず送っているのですが、
うんうん、
なお今月は早々のフリーレンコス撮影のため雪山に遠征する予定です。スノーブーツを買わなきゃと思っていたのですが、前回の放送ではちょうど編集部員の皆様がワークマンを激推しされていたので
、はい、
今日も私も実店舗に行ってきました。
あ、いいですね。
ワークマン最高でした。手頃な価格で実用性の高い商品が手に入れられて満足です。良い情報いただきました。ありがとうございました。ということで、ミルクマ記者、ありがとうございます。
いや、素晴らしいですね。
そうなんだ。
いや、知らない情報たくさんですよ。
あ、そう。
10人中1人ってそんな少ないんですね。
いやー、でもやっぱほんとね、少ないだろうな。比嘉くんみたいな、やっぱりね、その、モブオタクが多いからさ。
そうですね、モブでございます。確かに、本当に、自分の写真なんかね、こう、ちょっと、申し訳ないと思っちゃうところ確かにあるんですよ。ピンとずれてたりとか、
確かに。だから
画角とかもセンス悪いですし。
うん、
でも、それも含めて欲しいってことなんですね。
そうなんだよね。これはでも、ちゃんとしてらっしゃる方ですよね、もう。なんか
本当ですね。
プロっぽい感じのね。うん、方ですけれどもね。
で、雪山撮影の話もね、ぜひともレポートお待ちしてますんで。
そうだね。
聞きたい、めちゃめちゃ聞きたいですね。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
のフリーレン。じゃあ、問題提起をしてくれた朝記者のメールも読みたいと思います。
はい。
寝袋あれこれと書いてありますね。
ほうほう。
いつかの配信に出てきた寝袋の話ですが、寝袋には性能と価格で様々な商品があります。薄っぺらくて寝袋とは形ばかりの安物から、マイナス25度の野外でも暖かく眠れる超高級品まで様々。
ほう。
その差も歴然で、前者であれば薄いナイロン生地にナイロン製の綿が気休め程度に入っている程度ですが、うん、後者であれば撥水加工の厚手の生地に天然羽毛がたっぷり詰められており、見た目からして天と地ほどの差があります。
へ
ー。ゆるキャンの中で斉藤さんがあっさり買ってなでしこたちを驚愕させたやつはもちろん後者です。
こう
平地で冬キャンをしようとするならば、最低限でも天然ガウンが 800g ぐらい入った寝袋が必要なので、通販で手に入る海外製の1万円台のものを用意したいです。
ほうほう。
あ、でも1万円台で買えるんだ。
ですね。思ってるより安かったですね。
この程度の性能であれば、室内温度が1度くらいに下がる大寒波の夜にお家で使うのも手です。
へえ。
ダウンが体温を反射して、中に入った時からほかほかで快適に眠ることができますよ。
はあ。
ちなみに寝袋の高級品とされているナンガやモンベルの寝袋は安くても数万円。上になると2桁万円のものも普通にありますが、このあたりになると小生が自衛隊で演習の時に使っていた、緩急品の寝袋よりもよっぽど上等なので性能には間違いはありません。予算に余裕があるならおすすめです。ただこのクラスになると圧縮してもかなりの大きさになるので、電車移動の際にはご覚悟を、ということで朝記者ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
朝記者自衛隊なの、
ね、今さらっと流れて、って言わよ、そっちの方に今頭上げちゃって。
自衛隊なの、
しかもね、訓練やってたタイプの方なんですね。
演習の時に使っていた緩急品の寝袋って書いてあるね。
すごい。
すごいな。まあ、それ、この人はミリオタ的な知識もあるんですね。
あ、終わりで。
そうなんですね。
そうなると、この人と対等に話をできてた国井さんって何者なんだって。
確かにそうですね。
なってくるんですけど。いやー、びっくりですね。
びっくりですね。
うん。
いや、寝袋は僕もですね、うちの事務所の人がですね、キャンプ好きの方がいまして、
ほう。
よく借りたりするんですよ。一時期沖縄にですね、行く仕事があるのに実家がないっていう時がありまして、そういう時はですね、いわゆるホステル1000円とかでホテルを泊まれる
ように
行くんですけど、
ね、
布団とか何もないので、
うん、
宿の中で寝袋で寝るっていう状態になってたんですよ。
だってそれもう、
はい。
マンパキッサみたいな感じ？
いや、満喫よりも全然もう、極悪な環境で、安いんですね。
そんなあるんだ、沖縄。
ありますありますよ。クレイジージャーニーみたいなの全然ありますよ。
へ
ぇー。いる人もみんな、本当にバックパッカーって感じで。
あ、そうなんだ。
みんな色真っ黒で。
はぁ
ー。はい。
それで寝袋で寝てたんだ。
寝てました。
それはどうやって運んだの？
だから、すごく小さく丸められるタイプのものなんですよ。
それを持ってったんだ。
持って、しかも結構軽くて、それを、キャンパーのうちの事務所の人にお借りして、持ち運びできるタイプってことで。
へ、
めちゃめちゃ快適ですよ。
いや、それすごいな。
はい。
沖縄でも寝袋使うんだ。
使いますね。
まあ、でも、そっか。あったかくなるというよりは、寝るための、
そうです、そうです。
とかが欲しいということなんだね。
あとは、そういうところにある布団とかを使いたくないって思うんです。
まあ、確かに。
なんかね、なんかいそうじゃないですか。うん、それがあって、寝袋で、もう完全に自分の AT フィールドをまとうみたいな感じっていうのが一番大きかったですね。
なるほどね。ただ、事務所の人は、比嘉くんが使った寝袋で寝たくないよね、多
分。言わなくていいじゃないですか。まあ、それ用の、貸す用のあるんですよ、きっと。
ロボットドリームズを見た感想ということでいただいております。
ロボットドリームズ？ほう。
映画があったんですよ。
はい。
で、ロボットドリームズ、すごい素晴らしい映画だったんですよね。で、僕もね、こっちでもちょっと喋りましたし、自分がやってる米粒社協の談話室というところでもね、扱った作品で、はい、アニメーションなんですけど、アメリカの。
はい。
すごい良かったんですよ。いつも楽しく拝聴しております、コバと申します。コバさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日、ロボットドリームスを鑑賞してまいりました。原作はサラ・バロンの同名ビジュアルノベル。監督はヨーロッパを代表するパブロ・ベルヘルで、アニメーション初挑戦とのことでした。あ、ヨーロッパの人なんですね。舞台は1980年代のニューヨークで、二足歩行の動物たちが暮らしています。
はい。
孤独に苛まれる主人公ドッグは犬ですね。犬が主人公なんだけど、
う
ん、ある日友達ロボットを購入します。
ほう。
通販番組で友達になってくれるロボットを売ってるっていうので、
はい、
寂しい暮らしをしていたこの犬のドッグがですね、ロボット買うんですよ、
はい、
通販。
はいはいはいはい。
子供のように無邪気なロボットとの生活はとても楽しいものでしたが、海水浴に出かけた際にロボットは動けなくなってしまい、
あら、
しかもその日でビーチは閉鎖されてしまいます。ロボットを動かす能力のないドッグはロボットを置いて帰るという厳しい決断をせざるを得ません。
わわわわ。
浜辺でドッグが来てくれることを待ち望みながら、機械のロボットが見る願望や現実逃避のような夢、それがロボットドリームズです。ドッグもロボットを救出するためにあらゆる手を尽くすのですが、それも叶わず、来年の海開きを待つしかありません。その間にロボットは鉄くず屋に売られ、バラバラにされてしまいます。ただ、心優しき科学者のラスカルに拾われ、新たな体を得たロボットは、再び楽しい日々を過ごします、
うんうん。
海開きの日にビーチに飛び込んだドッグは、海辺に転がるロボットの残骸を拾い、ここにはロボットはないことを悟ります。
はあ、
孤独に耐えきれず、新たな友達ロボットを購入し、傷を癒すように彼との生活に没頭していきます。
ほう。
ある日、ロボットとラスカルがビルの屋上でバーベキューに興じているときに、ロボットはかつてのパートナーのドッグが、新たなパートナーと一緒に歩いているところを見てしまいます。 浜辺で動けなかった時には夢の中でも会うことすら叶わなかったドッグを追いかけてハグをするのですが、これもまた夢でした。
うわ、
まあ、今は自分にもパートナーがいるし、彼にもパートナーがいる。だからこの生活を壊してはいけない。ただ遠くから見守ろう。かつての二人の蜜月を象徴するかのような曲、アースウィンドアンドファイヤーのセプテンバーをロボットは大音量でかけてダンスを踊ります。どこかから流れてくるセプテンバーにドッグは体を揺らし、ロボットと二人で踊ったダンスを思い出します。それは互いに離れ離れになり、もう会うことすら叶わなくなっても、どこかいつもつながっているよというメッセージのようにも受け取れました。胸が締め付けられるような切なさと、心の奥を優しく手のひらで包み込むようなぬくもりが感じられる映画でした。何度も涙を拭いながらメールをしたためました。まだ間に合う方はぜひ劇場でご覧ください。小橋記者、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どう、今なんかこうあらすじをね、うまくまとめてくれたような感じなんですけど。
いや、こんなブヒブ僕には作れませんね。
これはね、なんか、やっぱね、人間とかね、男女じゃないから生々しくなくて、なんかちゃんとおとぎ話として楽しめるというか。
え、絵柄はどんな絵柄なんですか？
でも本当アメリカの、アメコミじゃないんだけど、はい、アメリカの漫画っぽい感じ。
うん、カトゥーンとはちょっと違う感じですか？あれよりはもうちょっとリアル寄りな。
ちょっと待って、じゃあ、ホームページがあったと思うんだよね。そして劇場。
はあはあ、
ロボットドリームス、
うん。なんか、いわゆるクレイアニメとかじゃなくて、本当のアニメなんですね。
そうそうそうそうそう。
へ
ぇ
ー。
そんなに、なんかこう、めっちゃ違和感があるような絵柄とかではない、
ね。はい。
ね。こういう感じのちょっとのページした。
あ、こういう、この絵は見たことあります。
そうそう。
なんか、情報番組かなんかで。あ、それがロボットドリームズ？え、こんな切ないストーリーなんですか？
そうなのよ。だから、そもそも一番最初にロボットを海に入れるなよっていうツッコミがずっとあるんだけど。
そうですよ。そうですよね。
そりゃ動かなくなるよっていう。
そうですよね。
ですけど。まあなんかすごくこう、簡略化された記号的な
絵ですね。全然思ったのと違いました。
すげえ仲いい二人で、もう最高の日々を過ごすし、はい、ドックの方も心癒されていく。まあ、人間、未来の人間の象徴みたいな感じのね、はい、なんかこう、比喩的に動物を使って描いてるんだけれども。
いや、この絵柄であのストーリーすごいですね、まあ。
そうなのよ。ただなんかこう、だいぶ前にララランドっていうね、これは人間を、はい、人間の男女を扱った作品があって、はい、やっぱ青春時代一緒に過ごしたカップルなんだけど、やっぱお互いが成功するために、うんうん、まあちょっと別々に過ごしていて、まあ、
はいはい。
将来的にね、まあ、ちょっと一緒になれないんだけど、どっかでこう目にするみたいな映画があって。
はいはい。
で、まあ、それ、これも結構有名な、人気のある映画なんだけど、やっぱ、なんかまあ、男女が元彼元カノとのことを忘れられないとか、すげえ後ろ向きな映画だと僕は思ってるんだけど。
はいはいはい。
なんかこの映画はなんかそういう男女とか、その、付き合うみたいなのが逆にない代わりに、
はい。
ちょっとこう絆だけをちゃんとピックアップしたというようなね、映画で。
あ、これロボットの顔めちゃめちゃ可愛いですね。
可愛い。
これ、すごい可愛いですね。
これはもう日が組みたらちょっと泣いちゃうんじゃない
か。いやー、絶対これいいですね。やばいな。
身につまされます、我々、一人身。
はい、
独身男性は。
そうですね。
あ、我々こうやって死んでくんだな。
ついだけニュース番組でですね、アメリカの会社開発者が作った、ブレイクダンスができるロボットっていうの映像を見たんですよ。
おお。
ちょっと、動きすごすぎてちょっと怖くなっちゃいましたけど。
なるほど。そうなんだよね。
そんなロボットとは絶対生活がないと思ったんですが、うん、このロボットドリームスだったらいけますね。
うん、そうそう。うん、ちょっとね、気になる方はぜひ、まあ、地方ではね、今、上映されていたりとかもしますからね。
はあ。
うん。来まして、クールミント記者。
あ、ありがとうございます。
デスボジ編集部の皆様、こんにちは。
こんにちは。
3月であの放送局のコンテンツが終了しますというメールをいただいています。2007年9月からおよそ17年、声優さんやアニメに関する番組をインターネットで放送していた文化放送の超 A&G プラスが今年の3月で終了するそうです。
ええ
ー。これ結構有名なニュースになってましたよ。
そうなんですか。
終了の理由については、市場のニーズやユーザーの視聴環境の変化に対応したサービスの向上、また質の良いコンテンツ提供を持続していくためのリソースの選択と集中の検討を進める中、サービス終了を決定したと説明しています。一部の番組は地上波放送やグローバーという文化放送の別のプラットフォームでの放送に移管、
はい、
文化放送を離れてニコニコ動画やインターネットラジオステーション、音声などに引っ越しするようですが、
うん、
基本的には今やっている番組は3月で終了となってしまいます。
へえ。
調整は、超 A&G プラスのヘビーリスナーというわけではないのですが、
はい、
声優さんが出演するアニメイベントに行った後はそのイベントについて語ってくれるのを期待して聞いていたので、うん、まあ、例えば山のすすめにおける井口ゆかのムーンとや安住かな星空日向ぼっこなど、なくなると思うと少し寂しいですね、ということでメールいただきました。クルミント記者ありがとうございます。そうなのよ、 A&G
プラス
になっちゃうんだよね。
なんかちょっと想像してなかったんでびっくりしましたね。
まあね、
うん、
需要は絶対あるからね。
絶対安泰感しかなかったのにと思っちゃいまして。へ
え。まあでも固定客と、あとはまあやっぱラジオをね、インターネットのラジオが、まあどれくらいの需要があるのか、まあ今、ポッドキャスト全盛になってますよね。
はい、はい。
まあそういったところもあったりとか、まああとギャラの問題とかも含め、スポンサーがつくかつかないかとか、そういうこともあるんでしょうね。まあこれも時代だよね。
いやそうですね、
終わる日が来るとは思わなかったもんな。
今の振りだとこうフジテレビのことかと思っちゃってたね。
うん、そうだね。
まさか電源違うとこあったんで、
はい、まあ、文化放送結構ね、うん、いろいろちょっと、うん、いろいろある放送局ですからね、あそこ、
うん。
じゃあちょっとね、ここらで一行のコーナー、ちょっと掲示板的に、読んでいきたいと思います。今やってるアニメですね。
はい。
つま先は内向きさん。星降る王国のリナに今ハマってます。優しい王子とツンデレ王子、タイプの違う二人から好かれるヒロインのニナ、この少女漫画王道プロットがめっちゃ面白い。そうですね。チェックのスカートにはかなわないさん。バンドリシリーズを見たことがなく、今期初めてバンドリ、安倍ムジカを見たら、
はいはいはい。
ついたバンドリのイメージと大違いで、めっちゃ中二な設定にびっくり。でも、とても面白い。そうなんです。安倍ムジカはちょっと中二なんだよね。
僕もチラッと CM 見て、なんかこれなんだこれと思っちゃいましたね。
いや、なんだこれって思う、
ね。そういう。はいはい。
でもなんか結構、電車とかでもね、なんか割と宣伝してたもんな。
はい、おー、気合入ってたんですね。
うん、気合入ってた。後輩、あ、いてつく杯と書いて、東杯ね、麻雀。
あ、はいはいはい、ちょっとこれ見ましたよ、この間。
見た
配信は。たまたま見て、すごっと思います。
オープニング曲 CM のツボ振りの姉子をさんからいただいておりますが、
はい、
来世は他人がいいや、東海裏レート麻雀東海録など裏社会の世界は怖いもの見たさの魅力がある、現実世界と地続きに存在するある意味異世界、というね、実は異世界ものなんじゃないか。
ああ、なるほど、なるほど。
姉子はね、またね、ちょっと面白いんだけど、この写真送ってきてくれてんだけど、こういうね。
姉子語。
比嘉くんが好きそうな。
うん、ああ、僕好きですね。
そうでしょ、こういう、ね。
もちろん好きですよ。
うん。
へぇ
大石正義さんのね、ギャンブリングホールという、まあ、
曲が。
に出てくる、ツボ振りの姉子がね、結構ちょっと、はい、男の子たちを、ドギマギさせるような、やつでね、割と話題になってますけど。
へぇ、
イルカホテル記者、皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
つくよみのオープニングの猫耳モードを聞きたくなる夜ありますか？
ありますね。
つくよみのアニメは2004年で20年前、とても驚きました。曲と記憶は連動するなぁと改めて思いました。聞いてます僕。
聞いてます。つい最近もみたいな感じの、
は
い、
データで入れてますね、スマホに。あのエンディングも入ってます。あの菊池成吉さんの。
何でしたっけ、エンディング覚えてないですね。あ、そうだったんですか。
名曲ですよ。
聞いたらね、もちろん思い出しますけど。
猫耳モード最高ですよ。
最高ですよね。僕も CD 買いましたもん。
てってってってってってってってって、猫耳モードっていうやつね。そう、オープニングとエンディングのあのトーンね、あと作品の感じもね、
そうですね、う
ん
う
ん
う
ん、面白かったんですけど、まあ、後世に語り継がれるような内容ではないので。
まあまあまあまあまあまあ
まあ。
うん、
まあなんかちょっとドタバタ系でね、ちょっと古い、昭和のギャグみたいな感じのが、シチュエーションギャグみたいなのありましたけどね。
そうですね。
すげえ面白くて。ただあれもやっぱあの当時アニメ見てた人たちの中だけなのかな。
つくよみのね、確かにそうですね。
エンディングテーマはね、悲しい予感っていう曲です。
は
あ。あと、波の虜になるようにっていう小川紀子さんが、
はい、
歌ってる、はい、波の虜になるように知ってる？
いや、知らないです。
これが、俺、つくよみですごい好きだったやつなんですよね。
おー、あー、でも記憶もおぼろげですね、さすがにちょっと。
あー。いや、知らねえだろうなぁ。20年前かも。
そうですよね、ちょっと。
20年前って、
生まれてないオタクたくさんいますからね。
そうだよね。こういうやっぱ時代を圧縮しちゃうと、もう絶対取りこぼされる作品っていうのがね、多分いっぱいいるんだろうなと思うんですけど。
そうですね。
マブール記者。
はい、マブールさん、ありがとうございます。
沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎるの比嘉さんが可愛すぎるんですが、東北出身で比嘉生に馴染みのない小生にとって、比嘉イコール比嘉燃えるしなので、はい、毎回比嘉さんを思い出しながら、
なんでですか？
カーナーに燃えていますと。メールありがとうございます。
いや、最終回も見ましたよ。
見た？
一週前のあの引き合って、あと、これ一週で終わると思ったら、あんな落ちをつけてくれたと思って。
う
ん、
そうですね。
悔しい、やられたと思って。
いや、確かに、比嘉くん、本当にすいませんということですね。
本当すいません、僕
は。そうか、でも東北でやっぱ比嘉ってやっぱいないか。
いないでしょうね。
いないだろうな。なるほどね。
いや、沖縄でもやっぱり反響はすごいみたいですよ。
マジで？
いますけど、うん。うん。沖縄だとです、テレビ局全局でやってるんですよ。沖津が。
え？すごいですよね。
らしいですよ。
そうなんだ。
はい、QAB 系、富士系、TBS 系で両方全部でやってるという。
なるほど。
はい。
あ、そうなんだ。では、短いメールはこれくらいにしておきましょうかね。
はい。
アップゾーさんからいただきました。
ありがとうございます。
熱文字メンバーの皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
いつも楽しい配信ありがとうございます。
いい、こちらこそ。
今回は移転、開店しましたアニメイト松本店に行ってきましたのでご報告します。長野県松本市のアニメイトは2008年に開店しました。
はい。
開店当初は駅前の雑居ビルに入っていましたが、2015年に松本パルコに移転し、今年2月のパルコの閉店に伴い、イオンモール松本店に移転しました。ああ、もう松本ってパルコが閉店するんだな。
そうなんですね。
開店は3月7日の金曜日でしたが、善良な勤め人の私は翌日の土曜日午後に訪問しました。
はい。
私は戦中世代ですから、あ、だから我々と同じくらいですかね。
はい、はい、はい。
学生時代から隠れキリシタンのように善良な市民を演じております。今回も当然中学生の娘を付き合わせています。
あ、素晴らしい。
娘が行きたいからという理由でついてきたパパとして。
ね、いいですね。いい作戦ですね。
ママなのかわかんないですけど。
はい。
店は都心の大規模店舗とは異なり、あくまでテナントといったコンパクトサイズですが、驚くべきはその立地。 松本市が誇る大商業施設イオンの中央エスカレーターを上がったすぐの角地です。
すごいですね。
戦中世代の皆様、アニメトとは周囲の目を盗みながら忍者張りの素早さで入店するものではなかったでしょうか。
そんなことは、
なんかエロコーナーみたいな感じですか。
そうですよ。
中学時代の私では人が行き交い資格のないこの店舗には入ることができません。
うん。
また当日は休日ということもあり、店内は老若男女で溢れています。やはり女子中高生が中心でカップルもちらほら。ユニクロ、GU と見まごう客層、それにみんなおしゃれ。中学時代の私では、以下略。年頃の娘にしぶしぶ付き合う普通のパパ、あ、パパなんですね。
あ、まあ、はあ、
演じて娘の後ろから、それとなく棚の商品やカプセルトイを物色します。今期の最新作と根強い人気の大御所作品、緩急のある素晴らしい棚の構成と配置に舌を巻きます。さすが大手チェーンは違います。コミックス新刊を物色していけると気がつくと娘がいません。
え、
慌てて探しますと向かいのビレッジヴァンガードにいるではありませんか。必死に娘に抗議し、やっぱり中年オタクには駿河屋がお似合いだなだとか考えながら帰ってまいりました。雑居ビルから若者向け商業ビルへ、そしてファミリー向け大規模商業施設へという立地の変遷は、オタク戦中世代から戦後世代、戦争があったことすら知らない世代へとアニメートの客層が推移していることがよくわかります。松本のような地方都市にもオタク文化の一般化の波が押し寄せてきていることを実感しました。アプゾー記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
面白い。雑居ビルからはパルコ、そしてイオン。はぁ、
すごい施設ですね。
すごいですね。なんかやっぱこうターゲットとなるような、あるいはオタクカルチャーが世の中にどう受け止められているかみたいな、そういうのもね。
ですよね。こうパルコのね、お店の配置を決める人がここって決めるわけでしょ、絶対。
そうだね。
ってことはやっぱり動員力があるってことなんですね。
まあイオンは特にそうでしょうね。ファミリー向けの商業施設の2階の角地にアニメートがあるってことは。まあ、はいはい、アニメ好き、娘、息子がアニメ好きっていうのも、そんなにもう、大変な、はい、差別を受けるような趣味ではないという、ある意味一般的なというかね、うんうんうん、やっぱ本数多いからね、アニメ見ないで生きていく方が難しいぐらいで。
確かに。
それは地方でも、まあ、最先端ということでしょうね。
うんうんうんうん。
まあだからむしろこの世代、我々みたいな40代から50代にかけてのお父さんお母さんの中に差別を持った人がいて、娘息子にアニメ見るなとか気持ち悪いとか言ってる人がいるんだと思うんですけど。
ああ、いそう。
まあ無理だよ、この時代アニメ見ないで生きていくなんて無理だから。
そうですね。だってもう夜遊びアドさんとかがね、人気ってことはもうそういうことですもんね。
そういうことよ。
だって世界が認めてるってやったらね、
もう。そういうことよね。
うん。憧れの職業ですよね、絶対。
まあ、こういうね、地方と言ってはあれですけれども、やっぱオタクがね、どういう環境にいるのかっていうのは、広告嬉しいですね、してくれるの
は。そうですね。はい。
では続いてですね、この方はどうしましょうか。3月は卒業式ということで、はい、皆様ごきげんよう。マリア様が見てるを読んでいる雷神です。
あ、雷神さん
今月も送ってくれましたね。
ありがとうございます。
3月は卒業式、私の息子も卒業しました。あ、そうか。
おめでとうございます。
マリミテでは白バラ様が思えばいいと年と思いを込めて話をされていました。そんなことを考えていたら、不覚にも息子の卒業式で涙ぐむではないですか。いやいや、普通に息子の卒業式で泣いてくれよ。マリミテを返して泣いちゃってるじゃん。まさか二次元と現実の境目がこんなにも曖昧になることがあるとは、自分自身が驚いています。皆様、マリミテ読んでますか？見ていますか？まだの方はぜひ読んでみてください。4月はいよいよ入学式。イチョウの中の桜が綺麗に咲く季節です。新しい物語が始まります。それでは皆様、ごきげんよう。ということで、雷神記者ありがとうございます。
美しい文章でしたね。
そうだ
ね。さすが、好きなもの作品にね、寄ってますね。いいですね。
もろ影響を受けてんじゃないですかね。
はいはい。いやー、卒業式か
ー。そうね。
僕も来週、卒業式イベントに行くんですけども。
マジで？
富士コーズって皆さんご存じないと思うんですけど。
あ、
オールナイト富士
コーズ。オールナイト富士コーズ？
うん。はい。僕あの番組大好きで、欠かさず毎週見たんですよ。
うん。
でも好きっていうのが恥ずかしくて、一回も SNS でも言えなかったんですけど。
あ、そうなんだ。
フジテレビのあれの余波で、もう強制的に番組は最終回、
まあ、そして
解散というのが、
うん。
今回あるので、ちょっと来週行ってきますよ。
あ、マジか。
はい。初めてイベント行きます。
何が良かったの？
僕深夜のアイドル番組は昔から好きでして、
うんうん。
AKB とかも、曲とか全く知らなかったのに、番組が好きだったんですね。
うん。
だからずーっとこう、実は深夜アニメじゃなく、深夜そういうアイドル系番組をずっと見てた中で、
うん。
本当、藤子はやっぱりですね、楽しくて、頭悪い感じが、そうで、
うん。
カウチポテトアニメと一緒でして、
はいはいはいはい。
非常に大好きなんですよ。
へぇー。どういう人たちが来るんだろうね。
いや、おじさんですよ。ほぼおじさんですね、もう。
ガチ恋勢かな。
いやー、まあ、半々ですね。
半々か。
でもなんかイベントとかで結構もう、顔とかさ、普通にさらすんですけど、
うん。
いや、もう本当に僕ら世代ばっかでですね。
あ、そう。
やっぱり、オーナイドフジコとか、そういうおにゃんことか好きな世代の人も多いなって感じは。
そっかそっかそっか。
そのも若いオタクもいますけど。
なるほどね。
やっぱり多分若い人は見てないと思うんですよ、オーナイドフジコとか。だから、
見てないだろうな。
YouTube の方で MV とか流しても全然再生数回らないのか、そういうことなんですね。
まあ、テレビ本当に見ないからね。
見ないでしょうね。
確かに見なくていい番組がほとんどだからね。
言いたくないけど、そうなんですよ。
は
ぁ。どれ見ても同じですし、YouTube とか海外の動画ばっか紹介するだけの番組とかって。
もう、YouTube の紹介したらおしまいだよね。
ほんとそうですよね。海外のそればっかだから、ああ、もう、終わったって感じですけど。
まあでも、確かに、オールナイトフジコは、
はい。
フジテレビ的には、だから、そうだよね、おにゃんことか、チェキッコとかの、なんか、あの当時の雰囲気だよね。
そうなんですよ。曲も秋元康さんが全部やってますし。だから、社内でも絶対もともと反感があったコンテンツだとは思うんですね。
うん。
でも、そういう複、そういう複雑なのがあると余計逆に見てる方としては面白いんですよ。
うん。
なんかこう、純粋培養のなんかこう、売れるもんじゃなくて、あ、これいろいろ矛盾をはらんでるなっていう感じが。
そうだね。またその子たちはその子たちで人生振り回された的な感じあるもんね。
ただまあ今の女子大生は賢いので、なんか全然その辺はなんか、そばそばしてましたよ。
なるほどね。
全然、はい。その辺は頼もしかったですけど。
あ、ワークマンについてもう一人いただいておりました、笠田記者。
はい。ありがとうございます。
ワークマンの話を聞いて、スノーブーツ買いに行きました。
あ、おお、
この方も。
なぁ、二人目。
たまたま割引されていたので、さらに安く手にすることができました。
いいですね。
積もるほどの雪は降らない地域ですが、普通のブーツと同じように使っています。暖かいし、また来年も活躍しそうです。主人の自転車通勤用の手袋も暖かく、スマホを操作できる商品でおすすめです。手袋でスマホが使えると書いていても、今まで使える商品はなかったので、本当に使えるのに感動しました。子供の頃から父に山登りに連れて行かれていたので、ハイキング、登山には興味があるので、またいつか時間を見つけて山登りしたいなと思っている。日が長くなりましたので、少しずつ春に近づいてきましたね。季節の変わり目は体調を崩しやすいのでお気をつけください。うん、ということで、笠田作者ありがとうございます。
ありがとうございます。
すげえな、なんかちゃんと家庭のある人の感想だったね。
なんか今週、今月多いですね。先ほどからこう卒業式の話とか。
まさかのワークマンがこういう響き方するとは、
ね、思わなかったですね。
続きまして。
はい。
この方は名前、会計記者かな？
はい。
達夫編集長並びにメンバーの皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
周囲が結婚しだす頃から、オタクの英才教育という言葉をよく聞きます。
はい。
お子さんのいるイベント仲間や観客の家族が胎教音楽や子育て中にアニメソングを聴かせ、子供のように子供の柔らかい頭と記憶力の良さから知らず知らずのうちに覚えて歌っている、そういう話をよく聞きます。自身も母親が持つエアチェックテープを車中で聴いて、いつの間にか曲を覚えていた、そんな思い出もあります。しかし家族以外からこういうことが発生しうる事案があると思っています。それがお下がりです。普通なら着れなくなった衣服や自宅設置用遊具などを譲ることが多いのですが、私はこのお下がりでその後の思考形成をされたように思うのです。6歳になる年、母親の親戚のお兄ちゃんから、はい、昭和59年から61年頃までのテレビ絵本や大百科、家族で録画した VHS をお下がりで譲っていただきました。自分が生まれる前、または生まれてすぐの頃の作品たちにときめき、現行の作品と同じように好きになりました。特に軽文社の全怪獣怪人大百科昭和60年度版は食い入るように読み、テレビヒーロー創世記から自分が生まれた頃までの作品を覚えました。古い作品や懐かしい作品が好きな思考は これらのおかげだと思っています。自分からのお下がりも経験したことがあります。母の友人の子供さんのために遊んでいた合体ロボット玩具や状態の良い販売用ビデオを譲りました。
はい、
某お宝鑑定番組が流行って以降、母がたまに置いていたくらいいくら、置いていたらいくらになってたやらとつぶやくのですが、
はい、
遊び倒しているし、何より箱がないから高値はつかない、遊んで壊れて捨てられる方がおもちゃも本望だと思うとよく返しています。その考えは今でも変わっていません。今年弟の長男坊が高校生になります。人によってはここで、こじれて人生観が良くも悪くも変わることがあります。春から機動戦士ガンダムジークアックスも始まります。これまで何もそういう思考はなかったのですが、偶然テレビか配信で見て、もしガンダムに興味を持ったらそう思うことがあります。もし興味を持ったら、昔集めていた機動戦士ガンダムシードアストレイ、関係の漫画と小説を譲ってもいいかなと考えています。
ほうほう、
せっかくガンダムに興味を持ったのなら、いろんな作品を知ってほしい。単なるおせっかいですけどね。現行作品も多く、歴史になってしまうくらい経過年数と本数が増えたテレビ作品、これらを点でなく線で追ってもらうにはどうすればいいか、そう考えることも増えてきました。線で追う一助として古い作品に触れてもらいたいと老婆しながら思っています。春めく気候というにはまだ寒い日が続きますが、体調にはお気をつけくださいませ。それではということで、会計記者ありがとうございます。
ありがとうございます。面白い文章。
そうだなぁ、だからプリキュアとかも、もしかしたらその、はい、すげえハマった時のプリキュアを子供に見せてるとか、そういう人もいるかもしれないから。
ああ、いそうですね。はいはい、
決して今の作品が最新版という感じ、まあ今や YouTube もあるからね。
そうですね。
公式が普通にそれを出してるところもあるから、なんかこう並列なんだよね、現在と過去が、今の人からすると。
はいはい。
だから、あの牧田さんの娘がさ、沢田研二が好きなんだよね、ジュリー。
マジですか？
そうそうそうそうそう。
どこでですかね。
はい、多分あの、はい、サブスクとか YouTube とかって、
はい、
そのバウンディも沢田研二も同じなんだよ、その、
はいはいはい、
検索の手間と出てくる感じとしては、
はい、
だから並列なの、昔と現在が、
はいはいはい、
だからなんか知らないうちに沢田研二にすごいハマってて、なんでって聞いたらそういうことだったっていう風に聞いて、まあ確かに今の人そうかもなっていう。
いや、シティポップとかがね、この次はお勧めておきますけど、沢田研二さんの前に何を聞いて、その、ね、カブスクが流してきたのかが、とても興味ありますね。
そうなんだよね。
沢田研二さんですか。
うん。
童話歌謡ともちょっと違うじゃないですか。うん。なんで言ったのかが、気になりますね。
そうなんだよね。でも、どうですか？
はい。
もし、 これはもう仮にの話だけど、娘、息子がいたとして、
はいはいはいはい。
そろそろ、なんだろう、保育園の 高学年とか小学校に入るっていう時に、
はい、
どういうオタク教育を施しますか？
あー、まずは鳥山明作品をこう。
あ、鳥山明何？
まあ、ドラゴンボールからですね。
ドラゴンボールか。
そう。で、あられちゃんがですね、ポーズのギャグ、わかるかな、ちょっと思っちゃったりします、
ね。あのね、鹿島さん、プチ鹿島さんの娘がね、ドクタースランプ大ファンなんだよ。はい、
えー、
それも、やっぱ CS の、でやってる放送を見て好きになって
た、はい。え、マジですか？
うん。
あ、まあ、ドラゴンボール。通用するんですね。
ドクタースランプだって言ってたんで。
はぁ。
そう。
いや、ちょっと、子供いないと本当その感覚がわかんないですね。あ、響くんですね。
いや、だから今、ガンダムなんてさ、大体どこも全話放送とかやってるし。
はい、やってますよ、もう繰り返し繰り返し。はい。
なんだったらもうね、ネットフリックス、アマゾンプライム、ユーネクストで大体過去作も見れるから。
そうですね。
意外と、なんか、え、なんでそんな作品知ってんのみたいな人が出てくるかもね。
ああ、確かに。
うん。
ああ、じゃあ逆になんかを辿っていくっていうのはないんですかね。もしかしたらそういう、なんとかさんの、影響を及ぼしたなんとかだからっていう、そういう掘り起こす的な人はなくて、本当にこう、バババっていう。
そう、たどるというよりは、うん、いきなりじゃないかな。もういきなりダイレクトに結びついちゃうんじゃないか。
いや、なんか、いや、それだけにこう、なんか新しい作品がまた、ね、その子たちが生み出すっていうのは、楽しみではありますね。
うん。
ああ。いや、すごいこと聞いちゃったな。
では、続いて。
はい。
内海課長さんからいただきましたかね。
え、バトレイは？
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
チは講談なんだな、という話がありますけど、チっていう作品、まあやってたのご存知ですか、
ね、はい。あ、もちろんですよ。もう、さすがにあんだけ影響力あったらもう。
はい。
見ていませんけど、全部あらすじは。はい。
熱文字628回終了直前の話題で知について、この作品は史実ではないとの批判する科学者について述べられておりました。
ありましたね、
うん。知は世界的に称賛されている作品ですが、しばしば見解が割れているように思います。その対立のありさまについて思うところがあるので、ちょっと書いてみたいと思います。
あ、はい。
最初に結論を申しますと、知は講談なんだなと思いました。
うん。
まあ、私は講談が苦手です。それは正義が悪を糾弾するためにたっぷりと憎ませる演出にストレスを感じるからです。
おお、そういうものなんですね。
講談、落語と違ってね、講談はやっぱその、はい、若干史実をねじ曲げる演出をするんですよ。テレビ的な。
おお、うん、はいはいはい。
それが史実ならいい。でも次郎長も国定忠次もああいう人ではなかったと分かっています。
うん、
まあ。
うん、
だから三国志っていうよりは三国志演技の方が講談っぽいということですよね。
はいはい、あ、ちょっと分かってきた。はい。
でも水戸黄門でも遠山の金さんでも江戸時代から創作者がノリノリで作り上げてきたキャラは史実とは異なっても全然構わない、うん。それこそナポレオンでもガリレオでも史実と異なるかが、物語として面白いものは歓迎できます。
はい。
その一方で、史実はそうじゃないというのもまた近代の科学的な成果です。で、なければ、大河ドラマでかつて悪として扱われた明智光秀が、その主観的立場を肯定する、麒麟が来るで再評価されたことはなかったでしょう。
うん、
この近代科学的な立場に立てば、地で創作ヒーローを作るために歴史上実在した抑圧的な勢力とはいえ、ことさらに悪魔化するのを不快に感じる人たちもいるのです。
はいはい。
昨今、アサシンクリードのヤスケが史実と異なることで問題となりました。
なんかなってましたね。
アフリカ人が日本で無双するというファンタジーは、白人が日本で無双するラストサムライやロストイントランストレーションと同じなのですが、私は日本がそのようなヒーローの舞台にされたくはない。黒ヤギさんたちは生物、すなわち実在の人物を二次創作してはダメという自分ルールを持っておられました、うん。実在の人物について妄想を重ねることは葛藤を生じさせることもあるのです。でも、講談と思えばわかる。義経は大陸に落ち延び、ジンギスカンになったのだと。 でもモンゴル人は不快でしょう。文豪ストレイドッグスという作品は実在の文豪を描きながらキャラ立ちを面白くするために実際とは異なる性格が付与されていることに驚きました。でも、うん、文豪ストレイドッグスは講談である。そう考えると理解できます。
おうおうおう。
ではその許可はいつ誰が出すのか。それはすでに歴史になったなと作者が思う時なのでしょう。とはいえ、うん、遺族から苦情が来たらどうなるか、それは微妙なところでしょう。ここまで書いてきて言うのもなんですが、私は知をストレスで途中で投げ出して最後まで読んでいません。
あ、そうなんですか。
やっぱちょっと史実と違うのがストレス
だったんですね、うんうん、
ですが聞くところによると、知は終盤で設定をひっくり返すような展開があるそうですが、それはおそらく私のように作品に疑問を感じる人たちの圧でそうせざるを得なかったのではないでしょうか。一方で欧州ヨーロッパの視聴者ですら知に賛辞を述べる人は多い。そこに逆にそういう人もおられるのだなと驚きました。
うんうんうん、
でも知は講談なんだと思えば理解できます。そういう私のような知を糾弾した科学者だけでなく、史実と異なり存在しない悪を誇張した物語にストレスを感じる人は世の中にはいるのだということをお知らせしたかったのでメールを差し上げました。
はいはい、
最後になりましたが、皆さんが健康でありますようにということで、宇都宮課長ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあそうなんだよな。
ま
あ、もろ手を挙げて、面白きゃ何でもいいじゃんっていう立場の人いるわけです、もちろん。
はい。
で、もうこれエンタメ作品で扱われて面白いんだったら、史実じゃないのはもう最初から分かってるんだから、
はい。
ちまちま言うなやっていう一派がいるのと、
はい。
いや、影響力が大きいからこそ、科学については、科学についてのみは、ここはちょっと譲れないっていう人たちがいて、知っていうのがね、天動説、地動説という、はい、まあ、一見科学的な題材を扱っているから、余計ちょっと複雑なんですけど、
はい、
ここにも出てきてる、その、例えば、次郎長とかさ、国定忠治とか、あるいは三国志演義もそうなんだけど、
はい、
文豪ストレイドックスも、いやいや、実在の太宰治も違うじゃんっていうのは、まあ、野暮という感じになるわけですよね。
はい、はい。
とか、いや、そうそう、こんな悪役じゃねえし、みたいなこととか、
はい、
劉備こんな魅力的な人間じゃねえし、みたいな、
うんうんうん。
っていうのは、意外とやっぱ、いくら正しいことを言っても、誰もこう振り向いてくれないっていうのがあるんで、ちょっとこういう作品の影響がすごいでかいっていう、のはもちろんあるんですけど、やっぱそれにしても知は面白いから、はい、割と厄介だなぁとは思うんですよね。
なるほど。
面白いコンテンツって面白かったで消費されちゃって、本当かどうかは吟味されないから、
はい、はいはいはいはい。
まあ、そこが結構難しいところなんだよな
ぁ。
という、まあ、こういう人もいるんだよというのをね、ちょっと頭の片隅に置きながら見るのがいいのかなと思います、
ね。
うん、はい。
そうですね。
まあ、そりゃそうだよな。いや、これだから、歴史ものもさ、その人物だったらいいんだけど、例えばさ、沖縄の歴史とかもねじ曲げるようなストーリーとかがあったら、はいはい、それはさすがに現地の人黙ってないと思うんだよね。
そうですね。題材によってはちょっと怒る人もたくさんいますね。
もちろんあるでしょうね。
はい。
そういうね、ちょっと難しい問題を抱えているなという。
すごいですね、知の影響。
そうだね。
うん、
もう一つ、会計記者よりいただきました。
あ、ありがとうございます。
ちょっと長いんで、これ最後にしとこうかなと思いますけれども。
はい。
辰野編集長並びにメンバーの皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
春分の日、映画ドラえもんのび太の絵世界物語を見てきました。
おお、最近のやつ。はいはい。
実は私、映画館でドラ映画を見るのはこれが初めて。
へえ。
少年期に東方系の映画館がなかったのもあるのですが、 暗闇、閉鎖空間、大音響という苦手な要素が揃う映画館を敬遠しており、シネコン形式の映画館ができてから徐々に慣らしていって映画鑑賞ができるようになったのは20歳を過ぎてからでした。
ほう。
ドラ映画はその年の映画公開前に昨年の分をテレビ放送するときに見るばかりで、今回は口述のきっかけがあり映画館で見てみようと思い立ちました、
うんうん、はい、何でしょうね。
今回は絵画をテーマにしており、はい、秘密道具で絵画の世界に入って遊んでいる最中に物語が始まるという内容、
うんうん、
ストーリーはもちろんのこと、何より感動したのは作画及び背景美術。絵画の絵柄をそのまま背景やキャラ作画に落とし込み、特に背景美術は登場人物たちが住む世界としっかり差別化されていました、現代世界の背景が非常に写実的で、カットによっては自分が今推し作品を見ているのではと勘違いするほど。
こんなに
天丼を恐れないギャグの応酬に笑い、 SF 要素もあるドラえもんだからこそ明かされる舞台となった世界の非常な事実に驚愕。それまで積まれた布石が全てつながる爽快さと迫力があるアクション作画に、今のドラえもん映画はここまでやるのかと興奮し、ラスト間際に明かされた真実に今年初老になる自分の、目にいくつかのいつの間にか涙が。105分という上映時間を感じさせない大満足の一作でした。映画第一作のび太と恐竜から45年、なおかつ、はい、わさびドラ体制になって20年目という節目にこのような作品を見られたことがとても嬉しかったです。はぁ、
あ。わさびさんもう20年ですか
?20 年やってんの、はあ、大山信代さん。もう20年やってんの。
じゃあもうすぐ並ぶんですね。わさびさん。
マジか。
マジですか。
以下長い余談です。見ようと思ったきっかけは、今作のブビチケが出身大学の恩師に送られてきたことから。卒業生がこの映画の制作に携わり、これまでの感謝を込めてとのことでした。私の出身学科は CG を用いた研究もできるのですが、基本的にはプログラミングや工業デザイン系が中心。それはアニメーションやイラスト方面のデザインを学ぼうと考えているものは早々に自主退学してされと、入学早々の演習でかまされるほど。それでも這いつくばって学士または修士課程を修了させ、就職先はゲーム制作系を選ぶのが多い中、まさかのアニメ制作方面に進み、現在進行形で頑張っていることに感激したんです。
ほう。
テレビ放送分の過去演出も担当しているそうです。その方が演出担当していたオープニング映像も、有名絵画をパロディにして遊ぶというテーマに即したドラえもん映画オープニングらしさが出ており、非常に面白かったです。ただ今作のゲストキャラクターの設定に、目が光の加減により色が変化するというものがあり、それを見た瞬間、これ分野が違うが自分が研究していた CG 表現じゃないかと別の意味で涙が出ました。CG 表現も加味されるデジタル作画環境だからこそこういう表現が可能になったんだと感心しました。自分も映像関係での CG クリエイターまたはエンジニアを目指していた身で、恩師からは白組に行く将来もあると在学時言われたことがあります。わ、すごいね、うん、
ですね。
体調の問題や成果がいまいちだったのもあり、上京して夢を叶える努力まではできなかったのですが、もしかで入り込み自己検査していたら、ゴジラマイナスワンを一緒に作っている未来があったのかもしれない。そう思いふける時もあります、
うん、
現場で活躍する一人のクリエイターにはなれなかったものの、現在自主研究や資料調査をする楽しさは大学での経験が多分にあり、否定される夢を叶える人もいるという事実は、今学んでいる後輩たちにも夢を与えるのではないかと思いました、
はあ。
以上長文となりましたが、作品にもその背景にも感動したことをお伝えしたく送らせていただきました。それではということで、会計記者ありがとうございます。
ありがとうございました。
そっか、こういうのやってる人いるんだね、ちゃんと。
ですね。
あ、
CG 表現をそういうとこで感動するっていうのはやっぱり分かんないですもん。
そうだね。ね、
やってるじゃないと。
いや、だから我々にとったら一重に CG、うん、 CG でもうね、CG はもう CG だからっていうことで、片付けられてしまうのが、やっぱ CG の中でもこの表現はっていう、
あるんですね。
難しい。ここはこういう工夫してる。これは新しい CG みたいなのがあるんだね。感動しちゃいますね、なんか。
いや、ちょっとすごいいいメールでしたね。
そうですね。
立ち続けに。すごかったなぁ。
まあ、あとはね、その、
はい、
ジークアックスネタバレ特集の、はい、反響が届いているんですけれども。
あらら、はい、どうだったでしょうね。皆さん見たのかな？
ネタバレしていない、
はい。
ジークアックスの特集の感想をちょっと紹介したいな
と思います。はい、すいません。
ネタバレしないっていうか、まあまあ、まあ若干ネタバレないのかな。だからこっからは、
はい。
聞きたくない。まだ見てないという人は、聞かなくていいです。
一応、保険でね、保険で、はい。
はい。アシュラット帝国皇帝さん、からいただきました。
あ、皇帝、ありがとうございます。
達夫さん並びにメンバーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
ジークアックス初見時に五金製のユニットを見て思わず吹いてしまったアシュラット帝国皇帝です。
はい。
第632回ジークアックス特集の感想です。
うん。
MS、モビルスーツの足問題。歴代作品をほぼリアルタイムで見てきた私としては、股関節が二重関節になっていた点からリアル寄りにしたのだと思い、違和感を感じてしまうものの、嫌悪感はなかったです。
うんうんうんうん、
なお、グフの足のことが話題になっていましたが、ザクの発展型がグフであるので、ザクと同様になっているのが普通だと思います、
うんうんうんうん。
ドムやゲルググのことも話題になっていましたが、ドムについては私の見間違いでなければ、ソロモン殴り込み部隊に一気いたと思います。
いました？マジで？わあ、見ていこう。
ゲルググについてはソロモンへ向かうマリガンとの会話で、新型モビルスーツの開発計画を中止し、ガンダムのリバースエンジニアリングしたものとに変更させたというギレンの野望みたいなセリフがありましたですので今後登場するジオン軍主力モビルスーツとしてゲルググ相当の機体が登場するでしょうが仮に相性がゲルググであってもかなり造形が異なっている可能性が高いと思います。
ああ、なるほどね。
80分の上映時間からして普通なら4話イコール1ヶ月放送分なのだと思います。しかしこれが5話分からの編集となると1年戦争からサイド6へ向かう、ブルのモノローグまでは第1話のノーカットである可能性が高く残りの第2話から5話を再編集したとなるとかなりの部分が欠落していると思います。うんうん、そうなると、アマテが謝らなかった問題も、あえてミスリードさせるための編集を行った可能性もあるかと思います。
なるほど。
それでは、上記の問題については、一定の改定が出るであろう、4月からの本放送を楽しみにしております。
ああ、そうっすね。
PS、アンキーは何らかの形で、フラナガン機関と関係がありそうですね。ということで、アシュラット皇帝国皇帝さん、ありがとうございます。
皇帝さん、ありがとうございました。
いやー、いたか、ソロモン殴り込み、ドム。
何回見たんでしょう？一回で調べてたら、すごいニュータイプですね。
そうだね。
いや、すごいと思います。
でもね、なんか、
はい。
この間ね、大学の卒業式だったんだけど、
はい。
もう教え子とかも、まあ、言ったら、水星の魔女から初めてガンダム見ましたみたいな。
おー、
まあ今の、二十歳ぐらいの子ってそうなんですよ。
うんうんうん。
水星の魔女なんですよね。
はいはいはいはい。
それより前のガンダム見たことなくて、でも今回のジークアックスを見るために、最初のガンダムを全部見て見に行ったっていう人が。
偉い！全部って偉いですね。
二人ぐらいいたかな。
はい、いや、十分ですよ、二人。
はい。三人はもう三回見たって言ってました、ジークアックス。
すごい悔しい。
そこまで熱心に見るほどのもんじゃねえよと思うんだけど。
おいおいおい、言わないでください。水は刺さないでください。
いやいや、まあまあ、だからテレビ放送あるからね。
まあそうですね。はいはいはい。
その何回も見るっていうのは別にこれからのガンダムというよりは一年戦争の部分がどうなってたかを確認するために見に行くみたいなのかな。
はいはいはいはい。
ああ、そうかーっていう。でも、あそこ、だからまあ、モビルスーツの足がね、細くなってるっていうのは、前も、ちょっと特集の時話しましたけど、
はい。
まあ、そうなんだね。
ですね。
膝関節が二重関節になっているという時点で、すでに、もう、なんだろう、パンタロン方式ではなくなっているという
か。ああ、ですね。
日賀さん、このあたりどうですか？
いやー、わかるんですけどね。もう、わかるんですけどね。
いや、だから、機能性よりデザイン重視であってほしいなという気持ちはあるんですけど。
あるんですよ。
ただ、それは重々承知のことでしょうから。う
ん、はい、はい。
多分、今後の話の展開に、やっぱこの膝関節っていうのは生きてくるんでしょうね。
思います。
うん。
僕が期待してるのはですね、
うん、
今、地球はどうなってるかっていう問題なんですよ。はいはい、地球連邦軍はモビルスーツを今も作っているのか。
そうだね。
スーツとしたらどうなるのかっていう、
うん、
激痛で、ジムはやっぱ後半出てくるので、もちろん出ないんですけど、
うん、
連邦が本当に負けたままでいるのかとかも期待するとちょっと、楽しみですけどね。その時に足がパンタロンになってるのか、もしくは逆にもうこの際ジオング方式で足がないのかとか。
あ
よりちょっと楽しみですけどね。
そうだね。まあその答え合わせはね、本編で。
はい。いや、
こんなに素晴らしい、なんて言うんだろうな、プロモーション映画ないですよね。
確かに。確かにそうですね。
絶対見るじゃんっていうね。
うん。
もう一つ、オーストラリア在住の OG 太郎さんからいただきました。
あ、ベラッチの名前。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰してます。
早速ですが、ジークアークス特集について。海外公開日の1日前にネタバレ配信とはやってくれると、急ぎその週末に家族で見てまいりました。あ、そうだったんだ。俺ら
もそうだったんすね。
ネタバレ特集は海外公開日の前日だったんですね。あくまでシドニーでの状況ですが、
はい、
客の入りは日曜の夕方にもかかわらず1割程度。ほとんどが大学生くらいの若者でした。日本では客席のほとんどがおじさんだと聞いていたので、日本のオタク氏の厚みを感じます。そして視聴してメンタルに来てしまったので、個人的なことになりますが、少し聞いてください。
はい、何年聞きますよ。
私は、三平さん、比嘉さんと同学年になりますが、
まだ、あ、そうですか。
1974年生まれってことですね。
はい。
僕よりちょっと上っていうね。
はい。
オタクの道に入ったのが中高生の時の友人の影響だったため、スロースタートの方だと思います。
うんうん、
まあそんなにスローでもないですよね。そのため周りには国井さんのような兵器とガンダムにやたらくと詳しい人間がすでにたくさんおり、ここは深掘りしてもとても追いつけないと、それからのオタク活動はすべてガンダム以外のアニメ漫画ゲームに全振りしてきました。
はい。
ガンダム以外にも目を引くものはたくさんあったので、その後の約35年間楽しくオタクとして過ごしてきたと思っていました。
はい、
ジークアックス前半を見るまでは。これは友達がよく言ってた有名なセリフやシーンなのに、ちょっと違う。それはわかる。でも自分の中に比較対象がないので、ストーリー上どれだけずれていってるのか全然わからない。そんな混乱で前半はストーリーを追うので精一杯でした。しかも一緒に見に行った妻は普段アニメなど全く見ないにもかかわらず、
はい、
ララーはどうなってるんだろうねなどと普通に話すようないですか。
え、詳しいんだ。
35年前、多くの中の1コンテンツだと思っていたガンダムの、しかも初代がこれほど長く基礎教養として存在するなんて思ってもいませんでした。自分の35年間は間違っていたというのか、それからしばらくは仕事にも身が入らず、吐き出すように投稿させていただきました。
吐き出すって。
長々と聞いていただきありがとうございました。オタク
人間、
ノンガンダムの OG 太郎でした。OG 太郎記者、ありがとうございます。
いや、同い年だったら、ゲームでガンダム触れてません？
いやだから、
触れようと思うんだけどな。
なんかその、ガンプラだの、ガン消しだの、
はい、
いろいろあったけど、
はい、
要はその肝心の本編だけは見てなくて、
うんうん、
だからあれじゃない、パチンコでエヴァ知ったみたいな感じと似てると思うんだけど、あ、で本編見た時に綾波レイってこういう子だったんだみたいなの、
はい、あ、はいはい、
だけど、G クアックスが初ガンダムってことだもんね。
そういうことですよね。
だから、なんかこう、見せてもらおうか。連邦軍のモビルスーツの性能とやらを、みたいなの。あ、なんかこれ真似してたな、みたいな。
うんうんうんうん、
友達が言ってたなとかってあるんだけど、なんかこういう文脈だったのかみたいなね。
そうです。多分ストーリー分かんなかったんでしょうね、本当に。
いや、まあ別になんかそこ、まあどうなんだろう、知らなくてもいいっちゃいいんだけど。
いや、全然僕的には知らなくても楽しめると思うんですよ。
そうなんだよね。
よくの奥さんを見てて、ちょっと
。ララーはどうなってるんだろうララー。
知らないことの悔しさがあったんじゃないですかね。
ララはどうなってんだろうね。
そっか、見ない人はララは知らないんですね。ガンダム見てない人は。
ララ知らないよ。だって
ララぐらいは知ってる。
無印の後半だもん、本当に。
そうですね。
うん。ただ、やっぱそのガンダムに関しては、
はい。
その、一挙放送とか、
うん、
あの再放送っていうのが、2000年代以降もいろんな放送局あるいはもう、サブスクリプションでも相当、
はい、
もうインフラと言ってもいいぐらいガンダム見える環境は整ってる中で、
うんうん、
あえてこの方はガンダム避けてきたっていうね、今だから意識して避けてきてるから、
そ そういうことですね。はいはいはい。
まあ言ったらガンダム側からしたら見ていただけるような努力はほぼ全てやってるはずなんだよ。
はい、ああ見ていただく努力。
見ていただく努力は全部やってんだよ、公式は。だからもう本当に基礎教養として存在してるから、
はい、
これは富野義行やっぱ本当すごいよっていう。
そうですね。
だからもう、でもね、G クアックスは、だから本当、最近の若い、ガンダム知らない人が見るガンダムとしても成立してるし、
はい。
それで十分なのはあるんだけど、
うん。
やっぱその、野面のガンダムにシャアが乗る瞬間の、え、マジでっていう。
そうですね。
マジで、あの感じはやっぱり、無印見てる人じゃないと、ちょっとわかんないよね。
ワクワク感が半端なかったですもんね。
ああ、その手があったなーっていう、序盤に一本取られた感じ？
そうですね。ネタバレしたくてよかったーって本当に思った瞬間ですもんね。
まあまあ、そう
ね。
あそこは本当に、ときめきポイントだから。
はいはいはい。
ああ、そうだよなー。で、シャーってこういうことするよなーっていう、なんか妙な説得力ね。そっかそっかそっかーっていう。
そういうやつやもなーってね。
生きてるもんだなーっていう楽しさね。
はい。
やっぱ、そうなんだよね。40年の振りがあるもんなー。
そうね。あの曲聴いた瞬間にテンション上がるっていうのも大きいですよね。あの曲に使われちゃうさ、もう全部肯定するよってなっちゃいますじゃないですか。
ビビビューン。ビ
ビューン。どんなに作が変わっても、あの曲が一緒だとやっぱりもうガンダムなんだなって思っちゃいましたもんね。
音の力すげえなと思いました
。すごいと思いました、本当に。
でも、そうなんだ、シドニーでは、大学生が見に行ってんだね。
なんですね。
だから日本のアニメが映画館で上映されるっていうんで、じゃあちょっと見に行ってみようかっていう。あ、そガンダムとかちょっとよくわかんねえけど、みたいな感じなのかな。
あ、そうでしょうね。
か、まあ、本国での評判を聞いて、なんか知らんけど見に行ってみろ、みたいな大学生がいるっていう。うんうんうん、いやー、そうですか。でも、海外でも上映されるほどの作品なんだね。
そうです。こんな、しかも短いね、感覚で。すごいですね。
周りには国井さんのような悲劇とガンダムにやたらと詳しい人間がすでにたくさんおりっていうのが。
もうどこ出身なんですか。逆に知りたいですよ。沖縄人呼ばなかったですよ、そんな人、国井さんみたいな人。
ああ、なかなかいないよね、あのクラスは、ね。
いや、いなかったですよ。一人も、いません、沖縄聞いたことないですよ、そんな人。
あとね、ガンダムにやたら詳しい人間って言いますけど、ここもね、はい、結構グラデーションがあって、ガンダム、ノーガンダムの人からしてみると、はい、ガンダム見てる人っていう解像度でしかないと思うんだよね。
ああ。
だけど、
違いますよ。うん。
ガノタに関しては、やっぱ無印原理主義から、はい、あと富の原理主義もいるし、
はい。
あと、本当に作品ごとに狙いを理解して全部ガンダム好きっていう人もいるし、なんか結構ガンダム好きの中もちょっとグラデーションがあるんだよね。
ありますね。僕もプラモ配信でも相当言葉は、強制で使ってますもん。一個間違って偉いことになるのは僕も重々身に染みてるので。
で、国井さんは、そうは言ってもちゃんと全部見てるからね。は
い、そうですね。優しいですしね。今、ね、そう、まず優しいから、国さんは。
批判的に全部見てるからね。
そうですね。
もうそこが厄介なんだけどね。
そうですね。でも、見てはいい。
古参ファンとしてガンダムに苦言を呈する人みたいだね。
は
い、
本当にもう、制作者からしたら一番嫌なんですよね、古参ファンって。
でもやっぱ、ここは深掘りしてもとても追いつけないと思って、やっぱそこ、あえて、避けてきたっていうのが、なんかやっぱ昭、この人はやっぱ戦ってたんだなって感じ
が、ね。そうですね。昭和のオタクって感じしますね。
そうだね。
うん、
俺は普通に全面降伏だったな。やっぱガンダム見た時に、いや、こんな面白いの俺知らなかったんだな、みたいな。うん、それもいとこのに、ね、兄ちゃんが見てたっていうのがあって、やっぱ小学校の頃、やっぱガンプラから入って本編見たからね。
そうなんですね。
うん、再放送直撃ですよ。
あ、僕の周りは本当に見てる人はあんまりなくてですね。
うん。
本当に、SD ガンダムのゲームとか、そういうのばっで知った感じだったんです
ね。マジか！
はい。ゼータガンダムも見てましたけど、ファーストガンダムは、なんとなくの知識みたいなぐらいで、全然、うん、本当に見てなかったですよ。
ファーストっていつ頃見たの？もう大人になってから。40歳とか。
いや、今見てるんですよ。だから、まだ僕全話見てませんもん。
え、マジで？
はい、
どこ、今どの辺、今どの辺、
今はまだジャブローですよ。
ジャブロー。いやいや、いいんじゃないですか、その辺。
どうも。そうそう、まだ宇宙に行ってないですよ。まだ覚醒したい
んですよ。その辺行っちゃ面白いからね。
そうなんですね。
あ、これ急にスケールでかくなっていくなっていう。
はいはい。
いや、やっぱね、ジオン軍の新型モビルスーツが続々と投入されてくるあたりが一番ときめくポイントだから。
ああ、そういうことだ。だから僕まだ、まあドムまでしか、ドムの買いましたみたいな。
いやいや、ドムピークよ。やっぱその、あ、グフっつうのがいて、ね、
はいはい。
さらにドムっていうのが3機いるんだっていう。あ、だから、これって、当時の、
はいはい。
1970年代の日本において、
はい。
ああ、だから本当にこれって太平洋戦争のメタファーなんだな、みたいな感じというかね。
はい、はい、はい。
あ、だからここで言うドムって多分戦艦武蔵とか、うん、なんかそのあたりの、多分ガンダムが、戦艦ヤマトだと思うんだよね。
はい、
その戦局を一変するくらいの新型の兵器っていうことだから。
はい、はい、はい。
ただ、その、ヤマトは、もう、いきなり沈没してしまったけど、うん、もしヤマトがあのまま戦局を変えていたらどうなってたかっていう。まあ、それがガンダムだと思うんだよね。
はい。
ただ、その積極臭さをなくして本当に戦いの、まあ、まあ、ロマンチズムを追い詰めたのがこのガンダムだと思うので、
ああ、
富野さんすげえなと思うんだけど、やっぱりグフ、ドム、あたりはやっぱ、面白いよね。で、あとはもう、あと一機だけ投入っていうの、新兵器が多くなってくるからね。
はい、はい、はい。
ギャンとかにしてもね。
ああ、熱いですね。
まあ、その人専用のその機体っていうことになっていくから。
はい。
まあ、あとは特殊装備の、まあ、ゲルググとか、
はい。
ズゴックとか、シャア専用っていう。
はい、はい、はい、はい。
あ、同じ機体でもやっぱ乗る人によってこんだけ能
力が
違うんだなっていうやつですよね。いやー。まあでも。
やっぱすごいな。
やっぱガンダム、だってそんなね、50話もないですよ。
ないですよね。そうですね。
あっという間よ、ガンダム。
うん、うん。
本当に仕事から帰ってきて毎日1話、2話見るとか、の楽しみで全然成立するもん。
一瞬で。
うん、俺も何週か見てるから、何回か見てるから、ガンダム。いやー、そうですか。まあ、ほんとガンダム。
まあ、まだまだ3ですかね。
国井さんみたいな人の人生をやっぱさ、もう決定づけちゃってる作品だから。
そうですね。
ああいうさ、やっぱ化け物を生んでる作品だから
さ。すごい、日本人何人も。
あの人言ったらガンダムより面白い作品が今後出てくるかもしれないで40年以上見てるわけだからさ。それを見逃すのは嫌だっていうことで見てるわけだからさ。びっくりしちゃうよね。
それがあるから新前景もね、成立するんですね。すごいな、ガンダムの力。
ね、まあ、皆さんもこの放送をもし聞いて感想を持ちましたら、はい、熱文字@gmail.com まで、またオタ活ね、皆さんが暮らしている地域でのオタク活動やこんなところに行ってきました、はい、あるいは番組の感想は熱文字@gmail.com までお寄せください。あとは比嘉くんの YouTube 144分の1の情熱、はい、ぜひ見ていただければと思います。
ありがとうございます。お願いします。
といったわけで3月の編集室でございました。またね、4月の1週目、はい、2週目、10日ぐらいまでにあのメールいただければご紹介できると思いますので、ぜひいいメールいただければと思います。
お願いします。
といったわけで本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたの困った解決します。II パソコン、iipc.net まで。悩んでる暇があったら動き出せ。